こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。この時間はバイブルトークです。東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生に聖書のお話をしていただいていますが、今日は韓国の釜山から特別レポートをしてくださいます。早速そのレポートをお送りしてまいります。後半ではいつものように聖書遊覧バス、旧約聖書の出エジプト記の第2章からのイスラエル指導者モーセの話となります。それではまず皆野先生、韓国釜山からの特別レポートをお願いします。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日はいつもと違って私は韓国の釜山に来ています。まあ、なぜ今私がここに身を置いているのか、ちょっと お話をさせていただきましょう。韓国のベイ・チェジュルさんというオペラ歌手の方がおられてですね、突然、この喉頭がんというがんにですね侵されまして、声帯を摘出してしまわなければならないという、そういう病に侵されてしまうのです。そのがんが進行していたために肺の一部も切り取り、また横隔膜の一部も取り除かなければならない。美しい声を出すためのこの人間の中の大切な機能がそこで失われてしまうことになったんです。まあそれは大きな、まあ、この方に対して悲劇が襲ってきたのです。彼はクリスチャンでした。彼はその稀なる素晴らしい声を神からいただいたもの、故にこの自らの声を通し、またこの自分の歌を通しながら神に栄光を期し、人々に慰めや希望や愛や喜びを幸せを届けていく、そのような世界を股にかけて賛美していく、そういう歌いで、そういうものになろうと長い間そのように思って、今日を彼は築き上げてきたんですね。そこで彼は神に言いました。あなたがくださったにもかかわらず、この私の声を何故あなたはお奪いになるんですか。私はこの与えられた喉声を持って、私は生涯あなたに仕えますとあなたの前に告白をして、今日までこのようにヒノキ舞台に立たせていただいて、オペラの歌手としてこの世界に羽ばたいてきたのですが、あなたはこんな形でそれを一瞬にお取り上げになるのですかと、まあ彼は思わずですね、悲しみのうちにですね、神様にそのような苦情申し立てをするのです。その時彼は神の慰めの声を聞くのです。ベイチェチョルよ、私はお前を見捨てはしない。お前の知らない大いなることをもって、あなたをまたもやその素晴らしいこの音楽を通し、賛美を通して世界の人々に 私の大切な役割を担い果たすものとして私は用いようというですね、神様のそういうですね、御心をですね、彼は確信することができるのです。とはいえどうしたらいいんでしょう。声を失うどころか、このまましたらば命も遠からず失われていくのです。韓国中の名誉を探しましたが、しかしながらなかなかそれに対して見合うものはありませんでした。世界中の関係者を訪ね合ってもそれを乱すことはできませんでした。またもや絶望状態に陥りそうになるとき、そこに一つの朗報がやってきました。それは彼に心酔しですね、日本で彼のためにこの素晴らしい演奏会をこの主催していましたこの音楽このエージェントの若き実業家がですね、この彼のところにやってきて、そして彼の日本におけるマネージャー役をやってたこの人がですね、何とかして彼を助けたい、そこでですね一緒になって彼を励ましながらこの東本清掃するんですね。そうしますとこの一つの情報をそこで得たのです。一式というこのメソッドがあって、声帯を失い声が出なくなって話すことができなかったものなくなったものにその声を取り戻す世界でただ一人権威ある手術を開発した先生がおられる。一式というそういう実は先生だ。それを彼はインターネットの中で知るんですね。一式といえばそれは日本の名前ではないだろうかと調べますと、京都大学の名誉教授でですね、その実に一式博士という方がおることが分かり、その方に違いないというので尋ね当てていってですね、そしてですね、その旨を話すと一式先生は、私は年を取っています。もう第一線を離れました。そして今や私は研究室に、今身を置いて、後輩たちを指導しながら研究に明け暮れしているので、到底そのことをもはやする、そういう体力も、そうした私には力もないと。よしんば私が、その、そことに私が手がけたとしても、声を失い話せなくなった人に話をすることができるまでは、私はそれを保証することができるが、それがましてや歌を歌うこともあろうに100年に1人しか出ないなんていうような人のオペラ歌手の歌えるようなことについて私のなす術は全くないのだった。それは人間にはそれは不可能なことだった。声帯を失いそして横隔膜も取らなければならない、肺も一部摘出しなければならない、どうして歌うなどいうことができようかと言って先生断るんですね。断るんですけども、何としても先生、このせめて声が戻るようにって言ってですね、嘆願する、その熱心な嘆願に心打たれて、一色先生が、それならば恨まないでください。私がやったからといって歌うことができないようなことになったとしても決して苦情を言わないでください。しかし命をいくばっか延命なさることができるように、そしてせめて会話ができるように私は一生懸命やってみましょうと言ってお仕掛けをいただくんですね。ついに手術がそこでなされました。大手術がなされ、しかも数回にわたってその手術が重ねられました。そして1年2年とそのためのリハビリが続きましたが、なんと話せるようになりました。また米中一郎さんは一生懸命ですね、その声帯を痛めないようにだんだんだんだん小さな声を出しながら歌っていました。そして訓練を重ねるうちにですね、その努力が実って歌うことができるようになりました。人々はそれを聞いて喜びました。 けれども前のベーチェルジョルさんには到底及びません。そして彼はかつてのようにはなれないかもしれないと思いつつも、また湯をこの起こしてですね、さらにこの練習に励みます。神に祈ります。ついにその彼のためにですね、この再び舞台の上に立てるように、この彼の声がここまで復帰したということの広めも含めて、このコンサートをしようということになってですね、和島さんが日本に招いて、そして彼のこの失った声を公の前でこの披露する最初のステージを備えたんですね。アメージング・グレイスという有名な、実はこのジョン・ニュートンという人の作った世界的に有名なですね、あの歌をですね、彼はですね、この歌うんです。
アメージング・グレイス How sweet the sound The saved a wretch like me
それを聞いた人々の目から涙が、そして終わった時には皆が総立ちになって割れるような拍手。そしてですね、彼はなんとその心と霊と祈りを持って前にもさった感動の歌を披露したんです。そして彼はいろいろまた舞台に復帰し始めたんですね。今ではその彼の歌声はですね、まだ完全とは言いませんけれども、まあ人が聞いたならばもう涙ではないというほど素晴らしい、またその歌声を取り戻すことができているんです。まあ思わず一気にですね、こんなお話をしてしまいましたが、愛する皆さん、さ あ, 聖書遊覧バスの旅はどうなったんでしょうか。さ あ, 残された時間、私はこのモーセのところにまた戻ってみましょう。愛する皆さん、隠して 神様は素晴らしい人生にこの出会いを与え、そしてそこに驚くばかりの神のこの証明といいましょうか、召し、私たちは英語でコーリングといいますが、そういう招きを与えてですね、一人の人物を失われた中からこのようにしてもう一遍ですね、蘇ったように回復して行きなさるお方なんですが、ベイチェチロさんもそうでしたが、実にモーセもそうでした。ある意味において、モーセはなんと生まれた時にエジプトにおけるところの、この囚われてきたところの奴隷の子ということでですね、王がイスラエルの奴隷の子供たちを皆男の子は滅ぼすという命令が下った時ですね、彼はまさにそこで葬り去られようとする運命を迎えた一人だったんですね。ところがお母さんがせめても神の奇跡が起きてくれるようにというのでですね、このナイル川にですね、この足の船を作って浮かべて流すんですが、それをなんとこともあろうに、このファラオの王女がですね、川で水浴びをしている時にこのモーセを見つけて、その川のから引き出して我が子として育てる、王宮の中で育てるというわけですね。そしてこのさらに彼が成長した暁、彼が世に出てみた時にですね、王室の王子が世に出てきたのですから、何はばかることなく人々の前に出入りをすることができるわけですが、そんな彼がある時、自分の本来同族であるところのヘブライ人が、自分の部下であるところのエジプトの奴隷を国使するところの役人によって打ち、殺されようとしている、そういう場面に遭遇してですね、このモーセはですね、このヘブライ人を救うためにね、このエジプトのこの役人をですね、殺してしまうんですね。そしてたまたまその時には誰も見ていないと思って、土の中に埋めてしまうんです。まあそのことのためにですね、このなんとそれを実は見ていないと思ったんですが、見ているものはいたということを後に知ってですね、しかもそれが今や王室にまでそのことが告げられているということを知ってですね、恐れてその場からモーセはですね、逃亡するんですね。まあ、そしてこの遠く離れたミディアンという荒野の中で彼は暮らすようになるんです。なんと数奇な運命といいましょうか、まともや彼はそこでもって、華やかなエジプトの王子として、このやがて、エジプトを導いていくような人物になろうかと思う、そういう可能性も全部そこで失われてですね、また見失われた人間のように逃亡生活に明け暮れするわけです。まあ、そういう中でミディアンの祭司でありますエテロという人とこの娘さんのチポラという人と結婚して子供を設け、そしてそこでですね、もう生涯安楽に暮らそう、そしてもやエジプトの地には戻らず、この華やかな何か人の中に暮らすことはもう自分はしない、これでいいのだと寄せ人のような生活をしていた時ですね、神がなんとこのモーセをその中からまたしても引き出すんですね。そしてですね、彼をですね、神がなんと神はですね、この偉大なやがて後にですね、このエジプトにおけるところの成人した男子だけでも60万人いたというんですね。老人たちも子供も女性も言うならば、おそらくその60万の 3,4 倍はいたかもしれない。彼らを全部救出するという大救出劇をする彼をですね、大リーダーとしてお立てになるべくですね、この荒野の中で神はモーセをですね、この中から引き出されるんですよ。モーセは何度か引き出されるんですね、召し出されるんですね。 まあこのようにしてミディアンの荒野で火を燻しているときに、ある日このエテロのですね、羊の群れを連れてですね、義理の父のエテロの羊の群れの彼は牧羊者としてですね、羊を連れながらですね、荒野の中をさらに奥まったところを旅しながら、牧草を求めてはですね、羊をそこに放牧してはそれを見守りに旅をしてたんですね。そんな人もいない荒野の中、殺伐としたそういう原野、ところがそこはですね、なんと平地とともにその傍らにですね、高い山々がそびえ立っているんです。ひときわその中でも、褐色色のといいましょうかね、この岩山、高いんですよ。ね、3000メーター弱あるといいましょうかね、そういう高い山。これがですね、神の山と人々が言っていた、ホレブという山なんです。別の名前はですね、これはシナイ山。シナイ山という名前は知ってらっしゃるでしょう。シナイ半島にあります、この山。このふもとにですね、彼は身を置いていたのです。ふと見ますと、その中腹にですね、なんと火が燃えているのです。山火事なかと思ったんですが、そうでもなさそうです。何か雷鳴でも整えて、あそこにあのように、火が燃えているごとく見えるのかと思うと、そうでもないのです。不思議だな。あの辺りは岩山で、それほどのこの木々も茂っていない。もし、何かが燃えているならば、すぐに燃え尽きるだろうと思いますが、長い間燃えている。彼は誰かが焚き火しているのでもなさそうだ。そこでですね、そこへ興味を持って登っていくんですね。そうしますと、なんとそれは芝が燃えているがのごとく見えるのですが、芝が燃えているのではなくて、そこに何か不思議な聖なる神の炎というべき神聖なそういう火がそこにですね、燃えているのです。モーセは恐れおののきながら、そこにですね、この息をこらえて、それをたたずむようにして見守っておりますと、その中からまさに、モーセよ、モーセよという神の声を聞くんですね。そこで、彼はなお恐れてですね、おりますとですね、さらにその声の主は、こう言うんですね。さあ、お前の足から履物を脱ぎなさい。そしてそのままここに近づいてはならない。あなたの立っている場所は聖なる土地だ。私が特別お前のために選んで、性別して、清め分かって、そしてそこにあなたを迎えて、あなたをそこから新たに世に使わす、あなたの証明、あなたの新たな使命のため、ミッションのためにお前を使わす、そのような格別の聖女として私はそれを今用意したと神はですね、言われるんです。だからお前が今まで履いてきたその古びた、その汚い履物を脱ぎなさい。お前が履いてきた今までの過去の人生を一遍そこで全部、この、その草履のように、サンダルのように脱ぎ捨てなさい。そして、この私が特別思いを選んで立てて使わす、私とのこの出会いのこの場所から、新たなるあなたは私の使命、ミッションという、その履物を履いて、ここから出て行きなさい。まあ。神様はまさにそういう意味合いを込めてですね、お声掛けをするのです。そして神はご自身の名をそこで表されるんですね。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。と神はこう言われるのです。モーセは本当になおさらのことですね、恐れをののいてそこにひれ伏し、顔を覆ってですね、直接その神のお声を聞いたが、神のその 神々しいお顔をもし見るようなことがあれば、自分はそのご意向のゆえにですね、自ら打たれ死するかもしれないと恐れてですね、顔を打ったというんですね。そこで彼はまさに聞くのです。神はですね、モーセをそこからですね引き出されて、そしてそこで召し出されて、そしてあのエジプトからの自分たちの同族を救出するための偉大な指導者として、そこからモーセを神がお立てになるんですね。モーセは隠してこのようにして、葬り去られようとした中で川の中から引き出され、せっかくまた王室で育てられたのですけど、また荒の中に、この消え失せていくような、失われていくような彼でありましたが、まともや神にここから引き出されてですね、モーセはですね力強くそこでもって立ち上がるのです。この続きはまたお話しましょう。ごきげんよう、さようなら。
今日のこの時間は、最初に韓国釜山から水野先生に奇跡的に声を取り戻した韓国人テノール歌手ペーさんの証をご紹介いただきました。そしてその後、聖書遊覧バスではイスラエル民族の指導者モーセの物語の続きをお聞きいただきました。さあ、この後モーセは神と直接出会って、イスラエルの民を約束の地へと導き出す大任を任せられていきます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。